の人っていうのはね、堂々とね、萩のまんまね、いりゃいいと思うんですよ。相手に見られるのが嫌だっていうのはわかるんだけれども、萩の人は萩の人でいいと思うんですよ。それはそれでね、彼のね、個性なわけでございましてね、私はね、俺はそっちの方が潔くてかっこいいなと思うわけでございますよ。なんかね、ごまかそうとするのやめてもらいたいですね。例えば、カツラですよ、カツラ。まあ、今のカツラはね、成功にできててね、なかなかバレにくいけれども、バレバレのね、カツラっていうのは本当になんとかならないかなと思いますよ。もうね、わかるわけですよ。どう見たって。まあまあ人間そういう言い訳はするのはわかるんですけれども、でもハゲはハゲで仕方ないじゃん。で、俺もほら、おでこはひどいから、もうね、隠しようがないわけですよ。もう多分ハゲるわけですよ。私も実際この後。でもね、これでカツラでね、なんか隠そうっていう気はありませんよ。でもさ、調子にね、変わったもんがございましてね、私も知らなかったんですけどね、最近歩いてたらさ、NPO 法人、調子カツラ支援センターみたいなね。いいよ、カツラ支援しなくても、みたいな。カツラ屋なんですけれどもね。それがね、後で NPO 法人っていうのを勝手に作ってるわけでございますけど。不思議なもんですよ、カツラ業界っていうのもさ、そういうところでさ、いろんなさ、横のつながりっていうのがあって、調べてみればわかりますけどね。変な業界ですよ、あそこ。まあまあまあまあ、そういうことを言ってちゃいけないんですけどね。ズラバレ親父もね、まだマシっちゃマシなのかもしれない。っていうのはさ、カツラよりまあ言ってみれば、髪をごまかすために、黒いふりかけみたいなやつでして、まあふりかけって言っても、その、かけることによって、その粉が結構肌とかに密着して、まあ言ってみれば髪に見えるらしいっていう名目のもんですよ。確かに遠くから見れば黒く見えるんですよ。黒く見えるんだけど、昔ですよ。私中央線に乗っててね、まあ夕方ですよ。ですから、会社帰りで疲れてるね、おじさんがいたわけでございますよ。で、俺は立ってるわけですよ。で、そのおじさんはね、座っていたわけでございますが、まあ、上から見るわけですよ、そのおじさんの頭を。で、見るとさ、夏だったんですね。夏だったもんで、少し汗がかいてるわけでございまして、で、多分振り方も下手だったんでしょうね。水玉みたいな感じでさ、何個かがポタポタポタポタ、貼ってあるような状態なわけよ。汗でにじったのかな、何なんだか知らないんだけど、それ見た時はね、もうね、なんだこれはという見た目がひどい。上から見るともうとんでもない、いかにもさ、ごまかしてんなこいつで、上から見たらそのみそぼらしさって言ったらあったもんじゃないわけですよ。で、笑っちゃいけないわけじゃないですか。で、満員電車の中だからもう、笑わないように、そのおじさんを見ても、普通の顔、もう知らないふりをするっていう演技をするわけだけど、それをすることによっても余計また笑いたくなるわけですよ。バカバカしくてね、その自分が。もう、とにかく今から笑いたいと。調子ないともう収まらないみたいな。もう地獄絵図ですよ、そうなると。笑うの我慢して。みたいな。もちろん、とは言ってないんだけど、もう気持ちがもうそんな状態です。みたいな。助けてくれみたいな。満員状態でも辛いのに、その面白状態ですよ。もう地獄絵図でね、あれを見た時に、買いたくねえなと。思いましたよ、ほんと。ふりかけ親父ですよ、あんた。ふりかけとして食えって言うんだよ、ほんとに。そんな状態でございますからね、もうやってらんねえなという感じでございますけどね。はい、ということで、アシカジマカイトでございます。5月10日の放送でございますね。さあ行きましょう。アシカジマカイトのトライフィリング。今週のアシカジマカイトトライフィリングはですね、フジテレビ系列のですね、人気番組、アウトデラックスという番組がございますけれども、あの番組でですね、3月頃ですね、出演されてですね、ネット上でね、ちょっとした話題になった方でございますが、地下アイドルのですね、日置珠緒さんに来ていただきました。今週のテーマはですね、アートすぎる地下アイドル日置珠緒ってなんだという企画でございますけれども、 まあ明日島海斗の番組をね何本も聞いてる方はですねお分かりかと思いますが、まあうちの番組ではですねもう本当にいろんなアイドル話をしていただいたということでございますけど、例えば過去にね、AKB 総選挙のね大予想みたいな企画もありましたね、他にもですねまあ本当にね話題のアイドルみたいなのをいろいろ特集してもらってね、それこそあれですよ、ジャニーズの話もしましたね。まあ私はねアイドルそんなに詳しいわけでございませんので、もう日置賜さんの話っていうのはね、まあ、ありがたいって言いますかね、こういうのでいろんな知識を得られるっていうのはね非常にありがたいことでございましてね。さてですね、アウトデラックス見ましたかね、彼女が出た回、あの回ね、まあアイドルの話をしようとしたら、まあとあるアイドル、まあ一応ね番組でね言ってないんでね、まあ、予想はつくらしいんですよ。アイドル詳しい人はどういうアイドルなのか予想つくらしいんですけれども、そのアイドルの話が嫌だと。なぜならば、ホラーが大好きなわけですよ。ホラーがね、ホラーが大好きだから、ここで言ってみればホラーが好きなものにとってそのアイドルっていうのはホラーを冒涜してるんじゃないかというような体型なんですよね。ということはどうやらホラーをまあモチーフにしたアイドルなんだけれども、ホラーの元々の考え方が間違ってる人がプロデュースしちゃうと、まあね、それなりにアイドルとホラーをうまく融合できる人はいいんだけれども、やっぱりホラーがよく分かってない人っていうのは実際のところホラーがうまくできない。まあその話はね、実際に日置賜さんがねそのホラーっていうのは何だって話も、してくれましたんでね、今回はアイドルの話だけではなく、まあ、彼女が得意なホラーの話も、含めましていろんな話を聞いておりますのでね、ぜひとも聞いていただければ結構かなと思いますけれども、ホラーも私はね苦手っちゃ、まあ別にホラー見るのは好きなんですよ、見るのは好きなんだけれども、なんだろうな、すごいこの作品が見たいとかそういうのじゃなくて、たまたま見るってこと多いね。だから映画で見るってことはないかな、いわゆるテレビで見て、ああやってたなみたいな感じでちょっと面白そうだから見てみようみたいな、そんな感じの人間ですかね。だから最近はさ、そういう映画番組自体が減ってるじゃないですか。だからホラーを見る機会ってのは減ったかなって気がするね。なんとなくホラーはの映画の番組って減ってないですか。昔ね、七国劇場っていうのがさテレビの番組であったの。でその七国劇場を見るのがねその時好きでね、ちょうど俺子供の時だから、面白いんだけど怖いんですよ。七国の鳥っていう作品見てくださいよ、恐ろしいからあの作品。もうねなんかね鳥がねザーってくるね、なんだろうね、現実に普通にあることが、モチーフなんですよ。現実にある話なんだけれども、現実にある恐怖が襲ってくる時のその怖さっていうか、もうリアリティがもうね半端ないんですよ。子供ながらにこんなことは起きるかもしれないってもう夢の中に出てくるような恐ろしさで、もうね鳥がバー、まあ、カラスですよ、カラスがバーッとね襲ってくるね、その絵っていうのを見てね、まあ子供ながらにトラウマになりましてね、あれはすごい絵でしたけどね、鳥の話してどうするんだって話ですけれども、ここでね、お知らせなんですが、日置賜さんそれなりに忙しい方でございまして、結果ね収録時間がすごい短くやらなくちゃいけないってことで、非常に早口で話してます。非常に早口です。はい。ただでさえ早口と言われる明日に向かいとは、もっと早口、もう本当に全盛期の頃のような早口なんで、何が何だか分かんない可能性がありますが、それは心して聞いてくださいという感じでございます。ということで、今日の明日に向かいとのトライフィリング、日置賜さんのゲストです。日置賜さんです。どうもこんばんは、
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
あれですよね、3月でしたっけ、テレビに出られてましたよね、はい、フジテレビのアウトデラックスでしたっけ。
はい、
あれ確か何でしたっけ、アウトすぎる地下アイドルでしたっけ。
いや、なんか最近の地下アイドルが許せない地下アイドル。
あ、そうか、はい、なんかテレビの正直がそれで、
そうなんですよ、
そうなんですよね、はい、実際は最近のアイドルが許せない地下アイドルと、
そういうことです、
ね、それでね、はい、で正直は何かしないけど、アウトすぎる地下アイドル、
そうそうそう、
あ、なるほど、そういうこと
か、なぜかそういうそうなってしまう。
あ、なるほどね。で、まあ いろんな話をしてたわけですよ。まあということでアイドルの話をするのかなと思ってたら、はい、後半何か知らないけど、とあるアイドルの名前を言わないまんま、とあるアイドルの文句言って終わったっていう。
そうですね、大半そうですね、ホラー映画の話をして終わり
ました、ね、そう、うん、まあとあるアイドルの話するとなんかこれでなんかネットが荒れたんですね、その後
ネットは、うん、そんなに荒れなかったですけど、そのあんまり好きじゃない理由が斜め上すぎるっていう、
あ、
結構話題になりまして、
要はあれでしょ、ホラーが、ほらこれは昔ほら違う番組でも話、
そうですね、
ホラーが好きだっていうのは、
はい、
されてたから、それでどうも真似事が許せないっていうところ
で、そういうことですね、
だからちゃんとやるんだったらいいけれども再現度が低いから嫌だって話
でしょ、そういうことですね、
だから、なるほど、でそれ、まあとあるアイドルの話は別として要は、はい、アイドルも好きだしホラーも好きなんだと、
そういうことですね、
そういうことですね、
はい、
で今回は、まあ
はい、
アイドル全般の話をしていただこうというのと、
あ、
はい、まあね、そこまでこだわるそのホラーの話もうそろそろ夏もね近づいてきましたんで ね、
はい、
って言ってもこの放送自体5月ぐらいなんですけどね、
あ、なるほど、
これが実際にそのホラーに合う時期なのかどうか話は別としまして、
なるほど、
まあ先取りということでね、
はい、
全てを先取ろうという企画でございますので、
はい、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
さてさてさて、まあもうね、アイドルは本当に詳しいですからね、
そうです、
最近のおすすめのアイドルみたいな話でも
聞
いた
のかな、最近のおすすめはね、清志龍神25、
清志龍神25
というアイドルグループがありまして、はいはいはい、それはメンバーが清志龍神っていう男性の方が1人、
清志龍神さんっていう男の人が1人、はい、
で6人の婦人、
6人の婦人、
奥様がいらっしゃるという一夫多妻制アイドル、
あ、この人がね、この男の龍神さんがね、
はい、一夫多妻制アイドルという形をとって、
でこの奥さん6人というのはこれはアイドルなの、
アイドル、
ああ、なるほど、
そういう形のアイドル
だ、なるほどね、で25、ちょっと待てよ、龍神さん1人だろ、あと奥さん6人だろ、
25歳の時に作ったので、
そういうことか、そういう
最初25人いるのかなって思ったんですけど、
この人が25歳から始めてるのか、
そういうことです、
龍神さんがね、
はい、
なるほど、その奥さんっていうのは何歳ぐらいの人、
大体10代から20代
ああなるほど、本当にアイドルの年の人
なんです、そうなんです、
で結婚してるっていう設定って言っちゃうと怒られるんだよね、
そうなんですよ、
結婚してるんだね、
結婚してる、第1夫人から第7夫人までいて
という、ね、設定って言うと俺は怒られるから言わないけど、あ、そういうアイドルさんだよ、
はい、
何がやっぱり特徴ですか、
そうですね、ベースはやっぱりボーカルは龍神さんを中心としたミュージカル調の曲が多くて、
ミュージカル、見ると作品として楽しめるような感じの、
ね、YouTube で見ると本当に PV も素晴らしくて、
おお、あ、じゃあ凝ってんだやっぱりその作り方、
凝ってますね、
そういうミュージカル風のものが好きな人は、
そうですね、たまらないと思います、
じゃあもう本当にミュージカルが好きな人、またはエンターテインメント的なものが大好きな人
っていう
のは、
ね、
あ、じゃあまさにこの番組にね、聞いてる方にはおすすめの、
そうですね、ぜひ YouTube でビデオクリップを見ていただいて、
確かに楽しみな、アイドルさんですね、
そうですね、
他に何かあります、
他はですね、最近でもないんですけれども、
はいはい、
前からいらっしゃってる乃木坂の姉妹グループの欅坂46
またソニーなんですね、これね、
またソニー、
あー、なるほど、はいはい、
ソニーの坂シリーズの第2弾
坂シリーズ、欅坂ね、
で欅坂46というのは、今度デビューシングルを出すということで、
はあはあ、
満を持してデビュー、
満を持して、
はい、
これはあれですか、乃木坂みたいになんか、最初なんかいかにも AKB のやつを真似たみたいな曲は作んないでしょうね、
そうですね、清楚系でやっぱり制服があってみたいな、かわいい子がいっぱいいて、
あ、でも乃木坂のなんだっけ、俺ほらあんまりアイドル詳しくないからあれだけど、乃木坂のなんだっけ、コンセプト自体もなんかそんな感じでしたっけ、コンセプト自体は、
そうですね、清楚女子校みたいな、
だからソニー系のやつはそれでいこうってことなんですね、
そうですね、
ああなるほど、うん、でそれが欅坂さんが、デビューすると、
そうですね、まあ、もう持して
デビューするということでね、
はい、
これが楽しみだということ、
そうですね、
まあその戦国時代と言われたのがもうここ数年前ぐらい
の、ね、そうですね、
もうその中でまあアイドルが大体飽和状態になってるのかなと思いつつ、まだまだ
いやでももう、ね、メジャーアイドルも飽和時代になってきました、
飽和時代ですね、実際には、うん、AKBに関して言ってもまあ有名どころと言いますか、いわゆる初期メンバーの人は大体卒業しちゃ
って、そうですね、2期はもう全員卒業してしまって、
あ、そんなもう時期なんですね、もう1個卒業してたんですか、
全員卒業してます、
ね、ああそうなんですか、
はい、
じゃあもうほぼ ほぼって言ったらもう何十何期もあるのかね。
そうですね、十何期まで。
だからいわゆる AKB って最初に顔を出してた人だったらもう大体卒業しない。
そうですね、あの2期っていうのは大島優子とか板野友美とかが、
ああなるほど、
あ板野友美は1期か、大島優子、秋元才加、
はいはいはい、
宮沢さえ、
あ、まあ、そういう人らが大体、はい、あの卒業してい
く、はい、全員卒業しました。
すごい
ですね。そうですね、一期も峯岸みなみ小島春
菜、一期はまだ残ってんだ
ぐらいしかいない
ですね。なるほど、面白いもんですね。二期が全員なくなって一期はまだ残ってたんですか、はい、そういうことなんですね。ここらは私知らないんで、ね、申し訳ないんですけど、うん、あ、まあ、どっちにしろでも少ないのは確かですよね。
そうですね、
少ない。もうそこら自体がもういわゆるもともと支えてきた人たちはだんだんいなくなってきて、
そうです、ね、
新しい人らが、まあ、支えてる感じなんだけれども、そうですね、という感じなんですね、
うん、
まあ、それが AKB グループの大体流れになっているということで、はい、なんか総選挙もなんかやるらしいですけど、有名どころがなんかいろいろと辞退するらしいという
話で。そうですね、また小島春菜さんも辞退しておりますし、渡辺美幸ちゃんも辞退しております。
あ、で、まあ、そんな感じでやっぱりだんだん AKB のやつもイベントとしてはあれかな、少しずつ下火になってくるのかなって。
今回新潟NGT48 が出る関係で、
新潟、
はい、あの選挙の会場も新潟のスタジアムでやるという。
ああ、なるほど、選挙といえば新潟ですからね。
そうですね、
これ何の意味を言ってるのか分かんない人は分かんないと思うんですけど
前回は博多だったんです。
ああ、博多
ヤフオクドーム、
そういう地方のところで回っていこう
と。そうですね、
ということはなんだ、今度来年やるとしたらその新しいアイドルグループ作ってそこでやるみたいなことになるのかな。
あ、それがですね、はい、あの今度台北とかに作るらしくて。
台北、
台北、
まさかあれかな、まあ基本日本のアイドルで総選挙やってるけれども海外で総選挙やっちゃうっていうことも大きい。
それも多分秋元さんは視野に入れてるんじゃないかなと。
もう国内飽和状態だから海外やっちゃうっていう。
そういうことです。
あの日本の経済みたいなことをやってますね。
そうですね
なんかもうに日本では売れないからもうしょうがないからもう中国とかで売ろうかなみたいな、そんなこと、うん、そんな状態になっちゃってるんですか。
そうですね、
やってることがもうそんな感じですか。
グローバルになって
る。怖いな、うん、怖いけど、でもアイドル、そっか、好きな人はいるらしいんですね、海外でもね。
そうですね、もうすでに上海48とかジャカルタ48はすごく大人気らしくて。
なるほどね、
うん、
まあ、そんなこと言ってたら、そうか、それこそモノクロもなんかアメリカでなんかライブだとかなんかそんなニュースが入ってたな。
そ、ね、
うん、あ、そんなのもあるわけですね。
そうですね、
今じゃあ日本だと飽和状態だけれども海外に売って出ようってあるのは増えてきた感じ。
そうですね、ハロプロなんかはあのヨーロッパやアメリカも回ってますし。
あ、そうですか、
はい、
ハロプロね。あ、それこそハロプロだって有名どころがだんだんいなくなって、まだ。
そうですね、
それでもまたね、あの、うん、あ、ハロプロはもう何年もやってますからね。
そうです
ね、やっぱりその下支えっていうのはもうちゃんと昔から、うん、いますからあれですけど。そっかそっか、あれか、 AKB グループもそうだしハロプロもそうだし、他のアイドルも、海外に打って出るようなアイドルも
出てきた。そうですね、どんどん海外に打って出る時代になってきました、
ね、すごい時代ですね。
そうですね、
まあそんなのが今の、はい、最近のアイドル事情でございますけれども、
はい、
ということでですね、まあアイドルも飽和状態で何かしないけどホラーを真似のアイドルが出てきたと。でそれが許せないという話をしていた。なぜならばもともとホラーも大好きだから。
そうですね、
いう話で、はい、ということでございまして、この番組6月に終わってね、7月以降の話をどうしようかと思ってホラーの話をすればですね、もしかして FMIS さんも延長してくれるのかなって怒ったの中、
はい、
せっかくなんでね、私実はホラーの話は全くね、やってきたことないんですけれども、
はい、
今回初めてですねホラーの、ね、勉強させていただこうということで、
よろしくお願いいたします、
よろしくお願いいたします。なんかねホラー、はい、まあ言ってみればね、いろいろとあるわけじゃないですか。で、はい、実際やっぱり作るとなるとその監督のフラストレーションがあのどっかで爆発させる部分っていうのがあるわけじゃないですか。
そうですね、うん、
で、まあいろいろと見方がある中で、そうですね、例えば私みたいにそんなにそのホラー自体があんまり見ないって言っても別に怖いものは嫌いなわけではない、
うん、
そういう人におすすめのなんかホラーっていうのはありますかね。
やっぱりメジャーどころじゃないですかね。
メジャーどころ、はい、
例えば、一番最初のリングであったり。
リング、あれですね、貞子のやつですか。
そうですね、
あ、
そうですね、邦画でしたらその辺を攻めていただいてみたいな。やはり呪音とか、
あ、そういう、はいはいはい、
でも呪音は結構好き嫌いが分かれると思うんですね。
どういうと ところがやっぱり好き嫌い分かれるんですか。
結構ね、日本で一番怖いホラーとは言われているんですよ。
あ、その呪怨っていうのが、はい、
うん、ただ、年男のビジュアルが白塗りの男の子なんです
ね。小さい男の子ですね、白塗りの男の子が年男っていうんですね。そうですね。それが
その子のビジュアルが全裸にパンツ1枚で白塗りっていう、
あ、はいはいはいはい、
結構シュールな感じなんですね。
あ、それをもしかすると怖いと見るか笑っちゃう
か笑っちゃうかっていう。
そうか、それで賛否が分かれるのか。
そうなんですよ、私はその年男のシーンで笑っちゃう方なんで。
あ、そうしちゃうとどこが怖いんだになっちゃうんだ。
そうなんですよ。
あ、
それ
が、はいはい、
あのお姉さんの、お姉さんというか お母さんかな、
はい、
さんが出てくるシーンはとても怖いんですけれども、その年老の前振りがあるせいでどうしてもコントに見えてしまうという。
あ、ここ難しいもんで、ホラーも本当に作り方は間違っちゃうと、コントになっちゃうっていう
か。そうなんですよ、私の大好きな13日の金曜日も、
はいはいはい、
1、2、3まではとても良作なんですね。
ああ、ちゃんとしたホラーなんですね。
できるそうなんですよ、人間の悲しさとか、描かれている丁寧なホラーなんですけれども、はい、回を重ねるたびにやれ超能力少女と戦ってみたりとか
ネタがなくなってきたのかな、はい、
やれニューヨークに行ってみたりとか
要はジェイソンっていうキャラクター自体がなんか、
そうです
ね、ピックアップされちゃって、それでジェイソンの物語になっちゃったか、いつの間にか。そうすると主役がそもそもが架空の人物ですから。
そうですね、
コントになってしまうみたいな。
そうなんですよ、
ジェイソンっていうのはあくまでもその人間のその一つの恐怖の中の象徴であって、
もともとはクリスタルレイクで溺れ死んでしまった男の子。
あ、ちゃんとそういう設定があるわけですね。
設定がある。
はいはい、でだからそこがあるのにそっちを主役にしちゃって話がもうごちゃごちゃになっちゃう。
なんで、ことあるごとに死んで生き返るごとにムキムキになってるんだ
そういうのあるんだ。
そうなんですよ。
あ、まあ、そこではやっぱりホラーマニアじゃないと分かんないところですね。
そうなんですよ、だんだんガタイが良くなってくるところに注目っていう。
だからいかにホラーの見方として難しいのは、だからホラーっていうのは下手するとコントになっちゃう部分もあるんだけれども、うん、そこの部分でやっぱりそのなんて言うんでしょう、物語の伏線なり、そのもちろんビジュアルもそうだし、そういうところはちゃんとね、ホラーとしてしっかり成り立ってるものを見るとかなり楽しめる
んですね。そうですね、洋画ですと一作目のチャイルドプレイとかは本当に怖くておすすめ、
まあ名作でしたね、
はい、それもだんだん2、3となるごとに無表情だったチャッキーがだんだん悪人面になってくるんですね。
あ、そう、そうか、そっちに強調になっちゃうんだ、怖さを。そうか、そうすることによってコントになっちゃうんだ。
コントになっちゃうん
だ。
もう最終的には結婚して新婚旅行に行って、
うん、
で子供まで作って
難しい。あのコントっていうのはあれ、これはコントの話はできるからするんですけど、うん、コントって要は、怖いのでも何でも強調するからコントになるんですね。
そうなんです。
だから普通のものの怖さっていうのがそれを強調させることによって、もちろん怖くするためにやってるんだけれども、
うん、
それを考えすぎちゃった結果、
そう
コントになっちゃ う,
う、どうしてこうなったんだっていう。
そうか、だからそこの部分ですよね。なんていう、やっぱりそこの哲学っていうか、そのなんていうんだろうな、その怖さだけに集中しちゃうとホラーはホラーとして成り立たなくなってしまう。
そうですね、
そこの部分、うん、物語、それあとはその風景というか、そこらの部分にこだわっていかないと、主役とかのその怖さを強調させてしまうとわけわからなくなってしまう。
そうですね。
はあ、なるほど、あ、勉強になりますね。
あ、うん、そうですね。あとはホラー映画は低予算で作れるんです
。あ、そうそうそうそうそう、
うん、
よく言いますねこれ。
そうなんですよ。だからあの有名な監督さんの登竜門とかってまして、うん、今スパイダーマンであのものすごく稼いでて、サムライミ監督もあのブレインデッドっていうホラーからの出身だったりとか。
あ、そうなんですね、
はい、へー。昔は結構 C 級ホラーの帝王だったりとかするんですけど、
いや、やっぱりそういうところで、いい監督を見つけるっていうことも一つの楽しみでもあるわけですか。
スタヤの中で1本しかないような低予算ホラーを借りるのもまた。
あ、バッタリ。それの方のがむしろ怖いっていう。
そうですね、
はい、
うわー、これ SFX 荒いわーっていう特殊メイクだけで頼ってるような、
はい、うん、
結構荒削りな、怖いですね。
あ、なるほどね、そういう楽しみ方があって。
そうですね、
お金だけでは怖くなってるわけじゃない。
そうですね、
ここ
はゾンビものは低予算の方がなかなかおすすめですね。恐ろしい、
まあ、これがねあのホラーの楽しみ方ということでございますのでね、ぜひともね皆さんもね興味がありましたらですね楽しんでいただければ結構かと思います、
はい、
ということでございましてね、今日のゲストはですね、日置賜央さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、日置賜央さんでしたね。急いでたでしょということでございまして、まあ告知もねできなかったわけでございますよ。ということでですね、まあ大きい告知いろいろあるわけでございますから、日置賜央さんのホームページを見ていただきたいんですが、これだけはしとかないといけないなっていうのを一応一つだけしときましょうかね。5月15日日曜日でございますね、日置賜央さんのツーマンライブということでございまして、彼女がですねアイドル活動をして10周年になるんだそうでございまして、こちらですね歌舞伎町にありますね新宿のゴーレクというね、まあライブバーって言った方がいいですか、そこでねあるということでございまして、オープン18時30分スタート19時ということで、予約すれば2,000円、予約なしで当日で行く場合は2500円のチャージがかかるということでございまして、でプラスワンドリンク頼んでくれということでございますけれどもね、すごいところですよ新宿ゴールデンクって言ったら私も昔ねちょっとお世話になったことあるんですけれどもねすごいんですよ。何がすごいってね、隣がねなんか風俗店みたいなところでございましてまあ歌舞伎町だからね、いいところなんですよ何がいいところだって感じですけどね、むしろね来週のゲストとか出そうなね、来週のゲスト誰なのか後で説明しますけれども、そんな感じのところですよ。はい、まあ来週のゲストはねあのゴールデンクっていうよりもそれより奥の方のね、新宿ジャムってところがね、彼のね根城でありますからね、そっちの方だと思いますけれどもね、何の話をしてんだって話ですけどね、来週マゼンナ危険っていうね、アングラ界のね変な人が来るわけですよまあそれはねまたおいおい後で説明していきますけれどもね。はい、ということで、日置賜央さんでした。ありがとうございました。今週の足利島海人のトライフィリングいかがだったでしょうか。足利島海人が苦手なねアイドルとホラーの話でございましたが、日置賜央さんがね分かりやすく説明してくれてよかったんじゃないかなと思います。さて、来週の企画はですね深夜らしい企画でございます。マゼルナ危険さんが登場します。アングラ界のね、有名人なんですが、マゼルナ危険ってまあ浦安の人多くの人はね知らないかと思いますけれども、まあアングラ界でねかなり有名な方なんですけれども、でマゼルナ危険っていうのは、まあ、いわゆるその酸性アルカリ性混ぜてね煙が出てまあ危ないから気をつけてくださいみたいなマゼルナ危険から一応来てはいるんですが、実は字が違います。悪魔の魔にカタカナのゼル、そしてひながらの名、規約の木に、犬と書いてマゼルナ危険、はい、何者なんだという感じでございますが、まあ、とんでもないことを言う人ですよ来週はね、ちゃんと放送ができるのかという心配はありますけどね、放送禁止用語とか出なきゃいいですけどね、心配ですよ。まあアングラ界のね、方でございますし、まあネットラジオとかね、もされていまして、あとアングラなイベントもね結構されてる方でございますけれどもね、彼のね近況を聞いてみたいなと思うわけでございますがね、単純に罵り合いになる可能性はありますけれどもね、どうなんでしょうかっていう感じでございますけれどもさてさてさて、ね、番組のホームページご覧くださいませ。番組のホームページからですね Twitter や Facebook の、紹介もされておりますし、過去の放送、聞けますよ。例えばね草加市の特集とかこれ結構人気があるわけでございましてね、で先週の渚彩さんこれも人気ある特集でございますね。他にもですね、キャットファイトとかですね、もう製造現場 .com とかですね、まあ、そこらの話も聞けるわけでございますけどね、あとね変わったところですとね、もうあれですよ出会い系サイトの話をしてますけれども、いろんなことをやっておりますんでね、ぜひお楽しみくださいませ。さて、そんな感じで今週の足利島海人のトライフィリングは、これまででございますということで、足利島海人でございました。それでは See you next week!